この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
ジャックインレーベル音楽とポッドキャストの融合イベント、シャベオン、エフェロンチーノウォーバードライ、トゥトゥ、大大だげな時間、クー、トクマスタケシ、2022年11月5日土曜日、京都トガトガ。
お問い合わせはクマジャックインレーベルまで。
なんであの時放送部
ということで、この番組はですね、僕これ言ったことないんであんま分かんないんで、はい、
もうないよ、
もうない、もうないカフェで、はい、あのポッドキャスト好きの人間がただ喋るという番組でございますが、まあ今回は、これあの裏放送部っていう形になるのかな。
そうです。
もうみんな OB だけで喋る場合は、はいはい、まあそういう形で放送させていただいてるんですが、本日はですね、なんであの時カフェ閉店お片付けイベント4日目ということで、うん、
はい、はい、
まあ見事にポッドキャスターだけが
集まりました。
地元の、ね、お客さんも皆様帰られて、
う
ん、
何かを察してか、察知してかってね、もうぼちぼちやばいな。
いやいやいや、察したわけじゃないです。まあまあまあ、
だと思うよ。
いや、だと思うんですか。
マイク握らされると思ったんだと思う。
なるほどね。ということで、やはり、まあ、ポッドキャスターが今こうやって4人集まってますので、
はい、
ポッドキャストの話をしていきたいなということで、
はい、
まあ、じゃあそれぞれ、まあ、番組名と、まあ、お名前、OB のという形でお願いいたします、はいはい、私、まあ、なんであの時放送局というポッドキャストをやっております徳増たけしと申します。
はい、私あのマットパンダの憂鬱っていうポッドキャストをやってます。マットパンダです。
マッドパンダですってなんかいいですね、改めて聞くとね。はい、はいはい、そして、
はい、私 SS ステディという番組をやってます、ステディと申します。よっ
よ、初参加ということで、
はい、福岡からはるばるやってきました。名古屋まで、
ね、はるばるその喫茶店に来たんではなく、お片付けに来た、
来ました。
もうあのこれでステディさんはもう名古屋のゴミ分別事情詳しくなってね、
まあまあまあまあ、
福岡の方に帰られるということで、はいはい、
どうせ混ぜて燃やしてんだから
言っちゃダメですよ、はい、そして、
はい、私あの絶対に負けられないポッドキャスト
を
やっております。
はい、
ワンダーと
申します。ラジオではないですよ。
ポッドキャスト。ラジオではないですので。
ポッドキャストを、はい、やられているワンダーさん。この4人で、まあ、改めてですね、まあ、このなんであの時カフェというのは、まあ、カフェと言いつつ、まあ、今ね、外の看板を見てもわかるように、もうカフェの字がね、もう異常にちっちゃくなっておりますので。だから本当に近所の方は、まあ、最近引っ越された方は、なんであの時、もうカフェがもう点にしか見えないらしくて、なんであの時点点点って、もう、ただの恐怖ですよね、もう。
なんかちょっとあの、道路の向こう側からこうやってやってる人がいたって聞きましたよ。
どういうことですか？
視力のあの、
なるほどね。C の部分でね。相当目のいい方ですね。そうですね。いや、だったらカフェって読めるでしょ。はい、ということで、はい、まあ、視力検査としても使えるこのカフェはですね、まあ、2016年に、まあ、ポッドキャストというコンセプトの名のもとに、うん、はい。だからこれね、ちょっとあの、思い出話みたいになっちゃうんですけれど、
はい、
まあ、僕としてはもう、なんであの時カフェ一択だったわけですよ。
うんうん、
やっぱり、なんであの時放送局っていうのを、まあ、その前からずっとやっていて、その、リスナーたちが集まれるカフェなので、うん、当然、なんだろう、カフェでしょう、みたいな感じだったんですけど、まあ、反対食らいまして、いやー、それは、ね、どんだけポッドキャストって言っても、 喫茶店なわけですから、なんであの時カフェなんていう名前流行るわけないっつって、まあ実際流行らなかったんですけれど、は
い、言うな言うな。
いや、まあまあけど、ポッドキャスターの方にとっては逆にね、もうなんであの時っていうのがやっぱり馴染みとなったなっていう部分で、ね、まあそういう意味ではこの6年間なんであの時カフェっていうね、はい、このえげつない店名で、まあやり通したという部分で、まあやっぱり僕らにとってのポッドキャスト、はい、感っていうのが、うん、やっぱり各々あると思うんですよね。うん、あので、まあ、昨今ね、うん、やっぱ Spotify とかも盛り上がってきて、うん、やっぱりまたイメージも変わってきたと思うんですけれど、うん、なんか、もう改めて、ポッドキャストについて、大いに
語っていこう。
語っていこうということなんですが、うん、はい、まあそういう意味では、まあ一番、新人のね、
新人
マットパンダさん。
ね、まだ1年経ってませんからね。
あ、まだ1年経ってないですか。うん、
だって10月1日だよ。
ああ、なるほどね。
この24時間イベントで。
ああ、そうかそうかそうか
そ
う
か。そ
っか
そっか、ね、ポトフさんと。
ポトフさんので、はい、まあ番組作るところから配信して始めて、はい、まあけど言ってももう半年以上経ってるって、ね、いうことで、はい、けどどうですか、実際その自分の番組やる前までっていうのは、うん、まあ例えばまあブログとかはね、うん、やられてたと思うんですけれど、うん、まあ例えば YouTube とか、うん、まあ、いろんな媒体がある中で、うん、その自分の何かこうまあ声っていうものを発信するみたいなことは、
うん、いやもうもし仮に YouTube やっても自分は出ることはなかったでしょうね。
ああ、要するにその、なんかね、まあ、
うん、
はい。姿は隠して。
景色とかそういうものに。
ラジオじゃないですか、もう。
行ったろうなとは思ってます。
あ、じゃあ、まあ、もともと。
要は、自分が出て、はい、俗に言う、おちゃらけた YouTuber たちがやってるような、
はいはいはい、
あんなことはしない。
なるほどね。
かったでしょうね。
あ、
ネタやるんだったら。
もう今日はもう、ポッドキャストホームなんで ね、はい。YouTuber はおちゃらけてるでいいですね。
いや、迷惑系 YouTuber とか、あんなもんが流行っとる段階で、はい、あのジャンルもう終わってるってこと
で。いやいや、別にYouTube の悪口界ではない。
ない
じゃなくて、ああいう人たちが終わってるって。YouTube じゃなくて。
ああ、そうそうそうそうそう。うん、迷惑。
あれが流行っとること自体がもうダメだよっていうふうに、みんな
迷惑系ってついちゃってますからね。
あ、だから注目されるがために、うん、そのコンテンツをそういうふうに盛り上げるところに持っていくなと。
そうなんですよ、ね。
やり方はもっと別の方法でやった方、やれるのに。
だから、これは、その、なんでしょうね。これも、ポッドキャストやってる人の別に共通項ではないですよ。けど、僕なりのポッドキャスト感で、まあ、おのおののポッドキャスト感で喋っていくのであれなんですけれど、やっぱり、その承認欲求っていう部分に関しては、もちろん配信してる以上ね、当然そこは、あるんですけれど、けど、限りなく、そのメーターとしては、自己満足に、だいぶ近い。要するに、その自分が楽しければいいっていう部分が、やっぱりだいぶ強いと思うんですよね。だから、まあ、例えばその迷惑系 YouTuber だって、迷惑かけるのがすごい、もう自分にとって最高だっていう、まあ、そういう人もいるかもしれないですけれど、やっぱ目的として有名になりたいとか、登録者数を伸ばしたいっていう理由のもと、まあそういうコンテンツに、の内容になっていくっていうパターンがあるんですけれど、まず僕はポッドキャストっていうのは、まず登録者数が伸びる、リスナーさん増やすっていうのももちろんありますけれど、まず自分がいかに楽しめるかっていう部分に、なんかちょっとベクトルが向いてる気はしますね。
まあね、好きなこと喋るっていうのと、はい、まあ、まだ始めてないけど、いろんなことはまだやってないんで。
ああ、いろいろ今後は試していきたいなっていう。
時事ネタ系とかは突っ込みどころ山ほどあるんで、何個かは上げたんだけど。
いや、だから、僕も、その、やっぱり、マドパンダさんのね、ポッドキャストを、やっぱり、セーブしてんなっていうのがね。それはなぜかというと、まあ、大体今、マッドパンダさんの番組で、大体10分程度で終わるんですけれど、マッドパンダさんが本気出すと、 まあ、3時間は楽勝。
硬、
まあ、
いですよ、
硬いんで、うん、はい。
やろうか
、大丈夫です
。お題は、お題は。
僕は、マドパンダさんが3時間話した時、2時間半は聞いてない。
聞いてないから、うん。
あの、人の話は多分ね、彼は、あの、
僕も3時間半。けど僕も、同類ですから、はい、僕も3時間話してる時、2時間半は聞いてもらえてないっていう覚悟済みです。覚悟済みで3時間喋ってますけれど、それはじゃあ、たどると自己満足につながると。
まあ、まあね、
どうですか、やってみて。
やってみて、まあ、基本的に。
すいません、偉そうで。ついつい、ポッドキャストになると偉そうですいません。どうやってみてみたいな。すいません。
あの、文章でやってた、ブログでやってたのと、同じやつで、同じベクトルで、音声でやってるだけなんで。
はい。
で、基本原稿なしでただフリーに喋ってて、今それでやってるんですけど、まあ次からやろうとしようネタとかは原稿書いてちょっとまとめた方がいいだろうなっていうのはあったりするんで、そこは今準備中です。
けどこの話も面白いですね。なんかその、わかります?
あの、自分が極めて非常にあの、固めた状態で喋るよりも、はい、うん、やっぱ聞いてくれる人ってそれ以上に雑談でこうやって普通に喋った方が
意外に受けが良かったりとか。そういう意味では、どっちかというと絶負けは、あれじゃないですか。すいません、なんかあの、あれですね、あの、朝のあの番組みたいになってますね、あの、日曜日に。
僕ら
のサンデープロジェクトみたいな感
じ。違います。僕らの時代みたいな。
僕らの時代
感、ちょっとすいません。憧れがあるんで。
昨日は喋り場で。
今日も、僕らの時代ごっこみたいな感じですけれど、あの、どちらかというと絶負けって、ちゃんともうコンセプト、というか企画を結構ちゃんとしっかり作って配信してるイメージがあるんですけど、
最初の100回ぐらいまではそうだったんですけど、
最初の100回、
こだわりがあったんですよ。
100回って最初のジャンルに入るんですね。最初の100回、
まあ立ち上げた時に9つのテーマでやろうって言って、で、その9つのテーマも、例えば昭和プレイバックだとかっていうので、
一つのコーナーみたいな、
一つのコンテンツでも、もうなんかいっぱいいろいろできるじゃないですか。そんなのをやってたんですけど、まあ、最初はそのこだわりがあったんですけど、100回超えてくると、やっぱり自分が喋りたいことを喋りたいと
か、
なってくる。
なってきましたか。
なってきたんですね。
なるほど。
うん。だから今は、まあ、あの、好きなように自分たちで考えて、
あんまり台本チックなものは作ってない。
企画にもよりますね。例えば、その、ロケみたいなものをやるので、ロケはもうその目で見たものを喋ったりとか、その時感じたこと喋りますけど、
はい、
やっぱ昭和の、その、
ね、
ネタとか、
調べ物がね、
そういうことが出てくる
から。ああ、そうか。
だからやっぱそれぞれありますよね。でも意外と、こうなんか配信回数見てると、
はい、
やっぱり、その昭和を聞いてくれる人結構多くて。
うん、ああ。
だからこう企画によってこうね、波があるんですよ。
そう
です
か。そんな意味では雑談系っていうのはどうなんですか?
ら僕らはやってる方としては雑談の方が楽しい。
楽しいけれど、
うん、聞いてる方はどちらかというとそういうしっかりした、ある程度。
聞きやすいですよね。だからまあ、不特定多数の人が、
そうです。
絶負けファンじゃなくても、
聞いてくれる。
昭和のそのプレイバックっていうコンセプトで聞いてくれるってこと
ですね。
そうですね。まあ、ネタによる、ね。
まあ、それはだから、まあ、やっぱりその、さっきの YouTube の話じゃないですけど、やっぱり企画の大切さみたいな部分は、もちろん、ポッドキャストにもあるんですけれど、まあ、意外になんか、その、フリートークの方が、評判良かったりとか、その、結構感想もらえたりとかね。
逆にそうですね。感想はそっちの多いんですよ。
なるほどね。要するに、ヘビーリスナーっていう人たちでしょうけど、
はい、
なるほど。
もう、あの、けど、俺、妖怪の話は、フリーで喋ってるよ。
あ、フリーで。
もう、それだけ知識がいっぱい終わりなの
だから、やっぱり、ポッドキャスター集まると、なんか、出てくる言葉が馴染みないっていうか、妖怪の話をフリーでしてるって、なんか、ちょっと、初めて聞いた語感で、ちょっと、まだ馴染んでないんですけど、
フリーで。マスコミみたいなね。こんな雰囲気出しますね。
フリーで。
フリーで。
フリーでいけちゃう。もう、調べなくても、
まあ、調べてあるや
つ。蓄積した妖怪知識で。
で、は喋れる。喋るか?
いやいや。あの、喋ってもいいですけど、あの、2時間半は聞かないです。聞いてないですけどね。もう今だったら、もう2時間59分聞いてないかもしれないですけれど。だからそういう意味では、マッドパンダさんは、まあ別に先輩ぶるわけじゃないですけれど、
はい、
100回超えてきたら、 また、ちょっと自己満足の。もう、けど今。
ぶってんな、ぶってんな。
入る。もう、それは僕らの時代ですから。ぶりますよ。けど、そういう意味では、ちょっと入りかけようかな、みたいのがあるという。もう自分がただ喋りたいことを喋る、みたいな。
あ、まあ、どう、いや、もう一個やろうと思ったのが歴史ネタなんで、こっちは調べ物なんで、はいはい、調べ物は原稿を作って、といて、ちょ間違いがないとこう作っとかないと、
ね、
いけないことなんで、そこはそこで作ろうと。
いやだから、まあ僕なんかで言うと、やっぱり僕もこう始めたのが2010年ですから、
はいはい。はい、
まあそう考えるともう12年やってるって考えた時に、今思うのは最初の1年って撮り直しっていうのを結構。こうしてたん
です。お蔵入りが結構あったんですね。
お蔵入りが。
けどね、時事ネタは、取り直すことがある。
あ、そうですか。
ヒートアップしすぎて、聞いてられなくなってくる。ここまではやめとこうよってなって、それは一回消すことが
ある。そうなんです。だからそういうのも含めて、これはちょっと内容的にとか、あんまりその、手応えがないっていう時は、取り直したりしてたんですけれど、今の僕のもう見解としては、言い過ぎたも OK。うん、面白くなかったも OK 要するにやっぱその時の切り取ったという意味では面白くない日があっても、まあ、例えばタレントさんだったらやっぱりそのアベレージで面白くないとダメだけれど、はい、けどその別に開き直ってるわけじゃないですけれどやっぱ面白くない日があるのもそれは日常だしっていう部分も含めてもう今はほぼ、まあ、よっぽどっていう場合はありますけれど、まあ、取り直しとかももうないですね。
徳増だものって。
そうそう、もう。だって、徳増だもんっていうね。はい。いや、だからまあ、別に聞いてる側も、あ今週つまんねえなっていう部分でも、うん、まあ、別に面白い週もあれば、はい、つまんない週もあるっていう部分の、うん、なんかその、聞いてる側の方のなんか受け皿の懐の深さみたいのもやっぱり続けてると感じてきててなんか全部さらけ出すって意味じゃないんですけれど撮り直しとかしなくなるなっていうのはすごくありますね。
雑談はあんまり撮り直し必要ない気がする。喋ってる間によっぽどひどいことしない。
まあそうですね。だからやっぱり
喋ってる同士が喧嘩するとかそんなことだけじゃ
もう今だったらそれも OK
です。そうだね。
まあ
エブリシングオッケー、
エブリシングオッケー
でも。いう風なのがなければ、
ね、むしろ大好物ですけどね、もう。
そんなに、ね、いやいやいや雑談は取り直す必要は、だって、ね、やっぱり空気感が大事だもん。
だからやっぱり、その、まあ、ポッドキャストとかラジオとか体験したことない人っていうのは、まあ多分基本的にほとんどなんですけれど、やっぱりこのナンダンドカフェは、まあ、変な話、近所のたまたまコーヒーを一杯飲みに来た方にも、まあ、ラジオを、ポッドキャストをやらせるで有名な。
無理やりマイクを握
らす。無理やりマイクを握らすという、もう、卑猥な、卑猥なお店としてやってきたので、
だから
そ
ういう若い女の子を見つけて。いやいや、
そうなると、確かに、その時初めて気づいたんですよ。女子大生にね、無理やりマイクを握らせてっていう話してた時は、あれこれよく考えたらすごいこと言ってるぞ、みたいなね。
で、名前出していいのかな、島次郎さんが、オンラインでやった時に、
はいはいはい、
初めて行った時の話で、はい、徳増さんが近づいてきて、はい、無理やりマイクを握らせて。
いやいや、もう、ほぼ内容官能小説ですけどね。店主が近づき。
そうですね。
ね、うん。はい。もう、
おもむろに。
おもむろに、マイクを取り出して
。先端が真っ赤なマイクを、つってね。はい。まあ今真っ赤なマイク握ってるのステディーなんですけれど。うわーみたいな。うわーじゃないですよ。いや、だから、やっぱりその、そうやって何も知らなくて、いや、何してるんですかって。見えないからいいけど。なんていうんですかね。こう、何も知らずに来た方なんかだと、うん、やっぱラジオっていうものに対してのイメージがあるので、ねえねえうん、まあ、ね、多少こう台本があったりとか、うん、進行表があったりっていうイメージがあるから、うん、だから初めて体験する方は、うん、こんな感じなんですかって。もう何の、もう打ち合わせもない、何の説明もないまま、マイクだけは渡されて。
マイク握らされてね。
マイクで、いや、もういいんですよ、だから。卑猥から一回離れてください、もう。僕もずっとこうやって加えてんの嫌になるんで、なんかもう。 あの、生き生きしてます。もう、目がランランとしてますけど。
被写体がね。
いや、被写体がね、いいですね、じゃないんですよ。あの、だから、あ、こんな感じで始まるんだと。っていう感じなんですけど、まあ、とにかく僕がいつも言ってるのは、もう本当に、別にこれはプロでも何でもないので、ただの雑談、もっと言ったら、その、会話っていうもの、を切り取っただけですから、普段通りにって、まあ、なかなかそう言われてもね、まあ、上がっちゃう方もいますけれど、
とりあえず撮っちゃいましょう。
とりあえず撮っちゃいましょ
う。ね。もう配信しないから。
配信しないから。ネットに出さない。いや、だからもう全部そっちにしかならないですよ。
あなたが言ってたことだよ。
あの、ステディさんがポッドキャストを始めたきっかけって、
そうですね、そういうのも。
聞きたいですよね。
聞きたいですね。
僕は、ポッドキャストっていうか、
はい。始めたのはちなみに。
始めたのは、ニコニコ動画の方でネットラジオ動画。
ああ、そうですね、先ほど。
やってたんですけども。
はい、それで始めたのはいつぐらいの？
それは2011年の3月18日か。まあ、震災の翌週っていうタイミングだったんですけども。まあ、あの、その1ヶ月前ぐらいからマイクとか準備して始めようって思って、台本書いて、喋って、編集してっていうのをやって、それを2年ぐらい毎、毎週投稿か、週、2週に1回、
はい、
のペースでやってたりしてましたね。で、まあ、だんだん落ち着いてきて、あ、ポッドキャストっていうのもあるんだと思って、ポッドキャストアンカーアプリっていうのができて、だ頃あたりに、
じゃあ2、3年前ぐらいですか、アンカーアプリができたっていうと。
そうですね。なんでポッドキャストデビューしてからは今年で3年目。
3年目。まあけどそういう意味で言うと配信っていう部分では、そのまあ結構もうだいぶ長いことをやられてて、番組名もそのままで。
あ、番組名はステディのオールニコニコ中っていう、オールナイトニッポンをパクった。まあ、もともとナインティナインのオールナイトニッポンが好きだったんで。
なるほど。多いですね。ポッドキャストの方には。
オールナイトニッポンって紙番組じゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ。まあ、これも分かれますけどね。僕は、ラジオっ子じゃなかったんで。僕はテレビっ子で、だから別にあんまりラジオに対しての憧れっていうのは実はあんまりないんですよ。僕はYouTube とかもいろいろ試して、うん、で、結局やっぱりその、ポッドキャストの、その声だけっていう、うん、その、なんていうの、手軽さっていう部分で、うん、まあ、ポッドキャストに落ち着いたっていうのがあるんですけれど、うん、あ、でそれって、はい、その、ニコ生でやってた時も、まあ、言ったらラジオっぽいものっていうか、ラジオじゃないですか。
そうですね。
これ、ポッドキャストに変わってから、何かその自分の中で、なんかちょっとこう、なんていうんですか、姿勢が変わったというか、なんかこう、そういうのってあるんですか？
ニコ動でやってた頃は動画、まあ、つまり、
サムネイル的な。
なんか、紙芝居みたいに、動かしているのに、それに、声を当てる。
その紙芝居みたいなものも、ステディさんがご自身で用意して。
用意して。
それは結構な労力ですね。
はい。
どれぐらいの時間を。
まあ30分ぐらい。
大変ですよね。大変大変。
はい。やってましたね。ただ、ポッドキャストになるともう音声だけにな
るんで。のみになりますよね。
はい、音声だけで、聞く人を。
ああ、そうか。だからその時は、その紙芝居、みたいな、映像写真とかも込みで表現活動だったのが、
はい、
声のみになると。
はい。まあ、今だったらサムネイルを出すぐらいしかできないんで、1個の写真、これについて喋りますよっていうのぐらいしかできないんで、本当にもう、声だけでしか。
声だけにしかっていう部分ですね。はい。まあけどその、さっきも言ったように、労力っていう部分では、まあアンカーアプリっていうのは、まあその配信のね、その環境にもよりますけれど、はい、もう iPhone1 個あればできるっていう、まあ非常にこう発信しやす
い
コンテンツではありますよね。
はい、
うん、
そ
う
です
ね。
はい、
うん、なるほど。ああ、じゃあまあ、そういう形でもう10年以上、こう自分の一人喋り、
ね。一人喋りですね。まあ、たまにゲストとか呼んだりする時もありますけども、まあ、その時は、二人の会話とか、複数人の会話とかを、 楽しんでもらうっていう感じで。
あとやっぱり長くやってて思うのは、はい、あのネタ切れに気にしなくなりましたね。もうネタ切れって言い出したら多分もう10年前にしてる気がするんで。
まあいろいろ最初考えますからね。
そうなんですよ。だからその頃はむちゃくちゃもう、うわもう喋ることないとか、気にしてたんですけど、もうなんかそれもさっきのオール、オッケーじゃないですけど、もう喋ることなくても喋っちゃえじゃないですけれど、まあ本当誰が聞いてんのっていう状態なんですけれど、まあそれでもなんかこう、なんかそういう話が、僕そのポッドキャストを始めた頃に、まあその参考程度に、やっぱりそのいろんな番組をね、ちょっとずつ聞いてた時に、やっぱり今でも覚えてるんですけれど、その大学生の二人が、なんか俺最近バー行ってんだよね、みたいな。ほんで、その相方の人もなんか、みたいな。なんて、その、なんだろう、その、大学入ったばっかだと思うんですけれど、そのバーを覚えたっていう、その謎のマウントを、その同級生にとって、で、その頃、そのウイスキーの知識もようわかんないんですけれど、けどその、相方の子もなんかそのちょっとマウント取られてる感じで、次回なんか、いや、俺まあバーはまだ行ったことないけど、みたいな、なんかもう、何この、会話聞かされてんのみたいのがあったんだけど、やっぱそれがすごく新鮮で、ですごく面白くて、やっぱそこじゃないと聞けないし、
そうですね、
まあ、本来だったらその大学生も部屋でね、二人きりで話してる話が、はい、こうやってネット上に落ちてることが、すごく、まあ、その会以降聞いてないですけど、はい、けどすごくそれは、なんか人の、日常を覗けたようなね、なんか面白さっていうのがあって、それはやっぱりその構成とか、なんかその、視聴者数を取りに行こうっていう人からは出ない空気感だと思うんですよ。もう、
ギャル、すごいわかります。
素に近い状態。だから意外に聞いてる人は聞き続けるかは別として、やっぱりその瞬間を見れるっていうのは、やっぱりなんか貴重だし、新しい。
そうですね。
だって、まあ今となっては、TikTok とかあって、いろいろ当たり前にはなってきてますけど、やっぱ当時はすごくそれが新鮮でした。覚えてます。未だに、あの大学生は。はい。なるほど。いや、なるほどじゃないです。
いや、私もね。はい。やっぱり始めたきっかけって、はい、相方が声かけてくださって、もともと好きなポッドキャスト番組があったので、はいはいはいはい、そのポッドキャスト番組をオフ会で知り合ったんですよ。
はい、
で、まあなんか相方会ううちに、やらないって言われて、はい、やりましょうって言ったんですけど、ちょっとこれちょっと真面目な話なんですけどね。
もちろんもちろん。
でもやっぱり、普段からこう、アウトプットしてこう、人の前で喋る仕事は一応してはいるんですけれど、
なるほど、はいはいはい、
例えば自分が話をしたいことをこう、人前で話すっていうことをやってないので、
は
い、
で、
僕はね、やっぱりこのポッドキャストをやって一番良かったのは、はい、やっぱり仕事はまあ、別にあって、で、
はい、
でこう今、はい、こうやっていろいろ皆さんと出会えたり、はい、で同じ業種の人たちじゃない枠を超えていろいろと知り合えたり、
ね、
年も関係ない、は
い、分かります。
で今日は福岡のステディさんと出会えた。
そうそうそうそう、もう距離も関係ない。
種子島出身のマットパンダさんとも出会えた。
そうそう、
でこの収録前にはね、
カフェを閉店する徳松と、
そう、はい、徳松さんと特にそうなんですけど、はい、ここ2、3年濃い付き合いをさせていただいて、で彼皆様のなんかいろいろな生い立ちですとか、まあ
そうですね、
その地区の美味しいものだとか話ができるっていうこと自体がもうこれもうあれですよね、
はい、
普通に生活ずっとしてたら何もね、
いやー、
変わらないですよ。
まずないと思います。
もう本当に会社の人としか喋らないので。
いやいや、もう、ね、もう今この4人の顔ぶれ見ても、
うん、
ボッドキャストやってなかったら絶対になかったと思いますよ、
うん。
あ、ちょっと待ってくださいね。
普通に、
はい、はい、もう終われってことなんで、
そうですね、
関係ないです。
はいはい
はい、もう聞かせてっていうねテーマソングなんですけど、うん、いや聞かせてください本当に。
はい
はい、
でまあそのね、さっき言ったように、うん、ポッドキャストやっていろんな人が会えた。でもう一つ言いたいのが、
はいはいはい、
やっぱり季節感を感じられるようになったんですよ。
ポッドキャストで
例えば、はい、春になったら、はい、あそこに行っ って、
はい、
あ、新入社員が入ってきたなって言ったら、はい、新入社員の話をしたりとか、夏行ったら沖縄に行く。
まあ、テーマはずっと探してますからね。
そうです、はい、で沖縄に行くって言った時に、いや、まあ、実際沖縄に行って、相方ともロケしたり、
はいはい。
で、秋になったら秋で、じゃあ秋はこういうところ行こうかとか、はい、冬はこういうところ行こうかって言って、普段土日、家でこう、いるだけなんですけど、
なるほどね、
なんか考えながら年間過ごせるようになったっていうのは、はい、すげえいいなと思ったんですよ。
あ、なるほど。
だから特に日本なんか四季がある国だから、
はいはいはい、
そういうのも感じられるようになったなと思って。
むちゃくちゃ今日真面目に話すじゃないですか。
いや、いつもちゃらけてますから
もうチャラいでおなじみのワンダーさんが、
今日はちょっとね、
四季を感じてると。
そうです、四季ですよ。
四季、いやいや、わかりますよ、なんで僕に4を出した知ってますよ、その四季が4つでできてるって。
大丈夫。
いやいや、なんで僕数字も数えれなくなってきたんですか。
もでもそうですよ、だから四季どうですか、感じてます。
まあ四季というか、まあそこはまだポッドキャストを通して四季を感じたことないですけど、まあ僕なんかもうさっき言ったように、もう常にね、10年前からネタ切れしてるんで、確かにその時に一番もう便利なのは、もう天気の話ですよね。まあ今日は、とか。
まあまあまあ。
最近多いね。
寒いね、とか暑いね、とか雨だね、とか、とりあえず、なんか出てこいっていう、その時間の、俺の中のネタなんか出てこいっていう時に、なんかその、使ったりするので、まあそういう意味では四季は感じてないですけれど、なんかネタが自分の中で出てくるまでのつなぎとしては、ある意味四季を感じてるかもしれないですね。
そうですね。
で、やっぱりその季節感っていう話も出たんですけど、逆にそのラジオと違うところ、まあっていう意味で言うと、そのアーカイブが残る、その生じゃないわけですよね。
はい。
だからこのカフェでも、あのおばあちゃんにね、あの、常連のおばあちゃんに、こうずっとポッドキャストの説明して、ね。で、もう、本当に、ポッドキャストっていうのはこうので、こうなんだよっていう話した後に、次の日に、新聞持ってきて、で、どこでやってんのって言われて、聞いてねえな、この人話、なんていうこともありましたけれど、そのリアルタイムじゃなくて、いつでも聞けるっていう部分では、やっぱりその聞き返した時に、その、やっぱりその、音楽とかでもそうですけれど、その当時を、の記憶がその一気に蘇るというか、うん、 ね、その時の自分の心境とか状況とか、そのまあ、なんなら今はもう会わなくなったあの人の声が入っているとか、
うん、
やっぱりそのもっと遡って聞ける素晴らしさ、そこでなんか自分の軌跡というか、うん、そういうものを感じれるっていうのはやっぱりポッドキャストの僕はいいとこだなと思います。
うん
うん、なんかそれを不意にね、ランダムに入ってきた時とかもね、心地よかったりしますよね、うん、いいね、なんか、うん、はいはい、なるほど、四季ね、
四季もね感じられる、
それはちょっと、ね、特にあの食べ物とかもね、テーマなんかにあったりするんでね、
そうですね、
旬のものとか、そういう話とかでもね、はい、ああ、なるほどね、うん、いやだからね、これポッドキャストのいいところをもう語り始めたら、
はい、
もう止まらないです、
ね、止まらない
です、このまま続行でいいですか。
続行するんですか。
つか、あの、次の回でもいいですけど。
いや、何ですか、次の回。いや、まあ、僕はもうね、いくらでも喋りたいことあります。
あ、もう全然大丈夫。
あ、全然大丈夫ですか、
は
い、
喋るの、
はい、全然大丈夫です。
喋るのって何なんですか。
またセミナー。
いやいや、結構、ステディさんのね、まあ、お話もなんかいろいろ聞きたいので、うん、
いやいやいや、
で、まあ、そういう形で、ステディさんなんかだと、まあ、ポッドキャストを始めてから、やっぱりそのオフ会みたいのは行かれたことあるんですか？
は、結構あの、ニコ動でラジオ、ネットラジオやってた時からオフ会とかやってて。
なるほど。けどそのニコ動のオフ会事情も聞きたいですね。
ニコ動で、まあ、別の番組をやられてた方と会って、
はい。
あ、この番組聞いてますっていうの
を。それは、ごめんなさいね、いろいろ聞いてて、はい。ニコ動の中でも、ニコ動って言ったらまあ、映像付きなわけじゃないですか、はい、その中でもラジオ班みたいな感じであるんですか、なんか音声とその映像サムネイル画像だけでやってる人たち同士で集まったりするんですか、もうそれはニコ動っていうくくりで集まるんですか、
ニコ動のその、まあ、ネットラジオやっている
界隈、ネットラジオの界隈の人たちと、
人たち、
ああ、 どうでしたか？初めて行ったオフ会。あ、これも後で聞きたいですね。まあ、あの、ワンダーさんの場合だと、あれですよね。
そうです。
先ほどの共通の好きな番組の。
はい、池世界遺産と雑学の旅。
ああ、もう、ポトキャストも大大大人気番組ですけど、はいはい、あそこで、はい、で、相方さんも見つけた。
そうです、そうです。
西郷さんですね。はい。はい、じゃあ、ステディーさんの場合は、どうでした？最初のオフ会。
いや、もうあの、今まで聞いていた声の人が目の前にいるっていうので、ちょっと、ああっていう感じで。
あれね。はい。あるんですよ、ね。
まあ今日も徳松さんとお会いして、まあ徳松さん顔出しさせてもら
って。まあまあそうそうですね。
はい。
わかります。それはね、僕もこの話ももうネタ切れしてるんで何十回と喋りましたけれど、
はい、
これはね、もうポッドキャストオフ会あるあるで現象としてあるんですけれど、まあ僕なんかね、顔出してる方ですけれど、声だけ聞いてた人に初めて会うと、本当に脳が声の情報は処理できるんですよ。けど、その人は見たことないから、その視覚としての映像が、まあ、感覚的な話かもしれないんですけれど、その声の情報はすんなり処理できるんですけれど、はい、映像の処理ができなくて、ちょっと酔うみたいな感覚ありますよね。
確かにあります。
あの
なんか。
多分、世間的に分かりやすく言うと、はい、声優さん。声優さんが、素顔で出てきて、そのアニメの声を出すんだけど、
なんか
その、合わない違和感っていう。
そうそうそうそう。
昔、ジップ FM の名古屋で言うと、マルコと、
マルコ。
顔が合わないみたいな。
なるほどね。
声がすごいかっこよすぎる。
いやいや、もう、それこそね、ジップで言ったら、もう、ジェームスとかだってね。
そう、ジェームス。
もう、本当に外人界みたいなね。もう、結構コテコテの日本人だと思ってたら、本当に外国の方なんだ、みたいなね。ありますけれど、やっぱりそう、不快でもそういう感じがあって、で、そこ、その時は何、どこで、もう、今日は思う存分喋ってもいいんですよね。
あ、いいです、いいです。
何とも。聞いて、昨日はあの、喋りすぎてたら、明らかに女性陣の顔、声色がというか顔色がちょっとおかしくなってきたので。
若干唇増えてたし。
いや、本当に。この人いつまで喋るんだろうみたいな。
でもこれ今、徳間さんの話って、
はい。
ポッドキャストの裏を返せば一番いいところじゃないですか？その、動画に出てない部分で、
はい。
まあ、あの、徳間さん顔出してますけど、
はい。
顔出してない人の声を聞いて好きになるわけじゃないですか。
そうそうそうそう。で、
それを聞いて、じゃあこの人はどんな人なんだろうって言って、お迎えに行くわけですよ。
まあそうそうそう。
で、まあイメージ合ってるのかないかって分かんないですけど、僕なんかだってあの、声聞いた時に言われたのが、スポーツ狩りかと思いましたって。
そういうのはありますよね。
そういうなんかギャップがあるから。
僕もまあ、顔出ししてるって言っても、結局、ポッドキャストですから、声だけで伝わってるので、僕よく言われるのはね、すごいもっと、なんかこう、巨漢っていうか、なんか、体格のいい人だと思ってたって、なんか声のイメージなんでしょうけど、僕それよく言われますね、なんか。
でも楽しみなんですよ、多分。聞いてる人って声で好きになっちゃうから、
はい、
実際どんな顔してるだとかそれってまず一回見てみたいっていう人って
本当ありますよね。僕もこのカフェで一回だけね、会わなきゃよかったって言われた時あるネタじゃなくてね、はい、
それ女性ですか？
女性でしたけどね。やっぱりその声だけでやっぱりそのいろいろ広がってたので、まあ
ね、ちょっと失礼ですよね。で
もちょっと失礼だなとは思います。会わなきゃ、会いに来たんじゃねえかと思いましたけど、はい。いやだからどういうところでやるんですか、それは。そのオフ会、初めてニコ動でやったオフ会っていうのは。
最初はまあ大阪とか東京ですね。で、まあ秋葉原とかで。
どういう、なんかその、居酒屋なのかカラオケボックス。
居酒屋とか、カラオケとか、ね。
ああ、やっぱカラオケ。なんか僕、最初の、なんかその、先入観でイメージって、オフ会ってなんか勝手にカラオケボックスでやるみたいなイメージあったんですよ。なんか、初めてやる前まで。はい
はい、そうですね。
もう完全なイメージですけどね。はい。だから、要するに当時は、なんかね、オフ会って、 っていうフレーズにもちょっとネガティブなイメージすら僕はあって、
私もそれはありました。
そうで、まあ要するに、まあ言葉を選ばずに言うと、そのオタクが、
そうですよね、
なんかその、うん、やる、なんかそのタク八郎みたいな人たち同士でやるみたいな、
そんなね、あの雰囲気が、
うん、いや、もちろん、いや、もちろん今は
別に、今は
全然違うし、別にそれいいんですけど、うんうん、でもなんとなくそのやっぱり直接なんか、なんていうのかな、ネットなんてっていう、うん、そういう世代もあってちょっと抵抗があったんですけれど、うん、僕はもう初めて行ったポッドキャストのオフ会でもうその概念が
パ
ーンと覆して、
こんな楽しいことがあるのかと、
こんな楽しいことがあるんだって。だってもともと、もともと似た感覚の人たちで集まるっていう面白さですよね。まあそのタイプは違えど、やっぱりどっか根底で感覚的に近い人たちで集まる楽しさ、要するに話が合う楽しさっていうのは、もう一発でもうオフ会の虜になって、オフ会を毎日開けるこのカフェを開いたわけですから
。ああ、すごい。
いや、そう、オフ会会場ですから、ここは。はい。あ、じゃあそういう居酒屋とかカラオケボックス行って、ああ、いつも聞いてますね、はい、みたいな感じで。
普通のオフ会って、まあ、電車、あの、同じ趣味の電車が好きな人たちが集まる
とか、まあまあ、
オフ会とか、
まあ 好きな作品
があってとか、オフ会とかあるんですけど、ポッドキャストとかラジオ、ネットラジオのオフ会って、その番組を聞いてます。自分もやってます。あ、面白いですねっていうので、あの、交流し合えてるんで、なんだろう。なんか、普通の、オフ会とはまた違う、その、うん、そういう、の、顔のわからない状態で、声だけ聞いて、はぁってなったりとかっていうので、なんか、普通のオフ会じゃ感じられないものがあるんじゃないかなっていうのは、
なるほどね、
特別なんじゃないかなっていうので、感じてます。
これ、なんか、その、まあ、僕はニコ動のことはちょっと詳しくないので、なんか、生配信とかなんか試しにやったことある気はしますけれど、やっぱりその、ポッドキャストって、なんかその、やっぱり徐々にこう、馴染みは出てきてますけれど、やっぱり、ポッドキャストって何っていうものじゃないですか。大概まあ僕もこの店で、ポッドキャスト言ってますけれど、はい、まあ近所の方からすると、いやもう初めて聞いたとか、もう最後まで何のことかわからないみたいなので、だからその、ポッドキャストをやってるっていうもうすでにこのマイノリティ感が、なんかその、なんていう一体感を生むんですよね、なんか。
はいはい。
やっぱりその、マニアックな、自分の中でマニアックだと思ってたものが、まあ、例えばその同郷ですってなった時に、なんかすごいわーって共通点感じるじゃないですか。もう、だからもう、そういう意味で言えば、あなたも福岡出身なんですかの、もう多分、超、バンチレベルぐらいの、もう、あなたも三番地ですかみたいな。
そうそうそう。
なんとかちょ、うん、それぐらいの近くでもう、なんなら、あ、隣の家じゃないですかぐらい、たまたま違う土地で、もう同じ番地に住んでる人見つけたぐらいの、なんかその一体感があるんですよね。うん、
ありますね。
やっぱりそれはニコ動のオフ会でも、そこはなんか、その、ニコ動だけど、その中のネットラジオっていう、ジャンルでやってるみたいな一体感っていうのはあるんですか、なんか。
どうですかね。
それは別に特別、普通にオフ会みたいな。なんかこう、ポッドキャストっていうこのフレーズが、なぜか僕が勝手に一体感を生み出して、で、まあ、最近ね、僕はポトフさんと、あの、日本ポッドキャスト協会っていうね、番組っていうかやられさせてもらってるんで、別に、ポッドキャストでそういうことじゃないからっていうのを最近、まあ、むしろ間口が広いものだよっていう話を教えてもらってから、なるほどとは思ってるんですけれど、やっぱりね、僕の中での最初のポッドキャストってやっぱり見つけたっていう感じの、ポッドキャストって言葉知ってるだけで飲み行こうぜみたいな。
そうですね。
なんかね、やっぱりその嬉しさがあるんですよね。
あれ、YouTube も、
は、まあ、TikTok も込みだけど、型が決まってきてるじゃんね、今、ものすごく。
ああ、まあまあ、そうそう。
それがね、自由度を奪って、なんか嫌になってきてるんですよね。
わかります
よ。だから、そう、YouTuber がやる企画も似たり寄ったりのことやって、ね、ただバカ騒ぎしてみたいな。
ポッドキャストですから、他のコンテンツの悪口
も感じたことで、TikTok も一つの形をみんなでやるっていう。そうそう、
例えば、この曲が流行ると、はい、この曲に合わせてみんな、その、同じ踊りをするとかなんですけど、だから、ポッドキャストって、ポッドキャストっていう共通、
うん、
共通点以外は、もう型も流派も全然
何にもないですよ。
何にも違うんですよね。
自由なことを表現しようとするのに YouTube と TikTok がなかなかそこに行かず形が決まって、
うん、
何、まあ、テレビ出しても申し訳ない。テレビもなんか面白くなくなってきたって言ったのと同じことに今陥っとるから何やってんだろうっていうのは正直思う。
だからこれ、そのこれもポッドキャストあるある、うん、僕が思うですからね。あくまでもそれは、これ最近言っとかないと、うん、またポト2人に突っ込まれるので。
怒られるからね。
僕が思うポッドキャストやっぱあるあるって、その、喋ること忘れちゃいましたけれど、うん、その、自由なことをしたいっていう共通点のみなんですよ。だからそこの自由、自分の自己満足を喋りたいっていう共通点があるだけで、趣味とか見てるものに関しては全然バラバラだったし、まあその生い立ちとか、その今まで生きてきた環境とかも全然違ったりで、で、本来、意外に、だから、その、一匹狼的な人が多くて、なんかこう横のつながりっていうのが、
はいはいはい。
なかったんですよ。だから要するに、その、自分が好きでやってて、自分の世界観だけを守りたい人たちだから、横とつながる必要もないし、だからコラボとかゲストとかも、僕が始めた頃は比較的ないイメージだったんですよね。だからそこが僕もそういうスタンスでしたけど、まあ一回そういうコラボ企画みたいのやってから、まあもうどんどんハマってったんですけれど、だからやっぱり、その型も流派も違うんですけれど、自分が好きなことをとことん追求したいっていう共通点が、僕らには常にあるんじゃないかなって。
いや、今、徳間さん言ったのは、配信者の目線でね、はい、こういろいろね、お聞きしましたけど、多分聞いてる側からすると、僕はオフ会に行った立場じゃないですか。
はいはいはいはい、
で、そこで会う人って、親戚のおばあちゃん、
め
いっ子、
めいっ子、
もう、老若男女、もうそれぞれね、みんなそこの一つのコンテンツが好きで来てるわけですよ。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
で、
そうですよね。
で、そこに、例えば、お年玉をもらったっていう上下関係はないわけですよね。
あるのかと思った、なんか。
ないんですよ。
なんか、
例えば。
老若男女いるから、なんか、オフ会の中で誰かお年玉あげてんのかと思います。ああ、そうなく。
80歳のおばあちゃんが、20歳の若い女の子、男の子と、
はい、
同じ目線なんですよ。そこに行くと。
実際そのオフ会に、例えじゃなくて。
本当に来てるんですね。で、例えば19の女の子がいれば、80のおばあちゃんいれば、僕の父親ぐらいの、70とか60ぐらいの人も来てて、まあ多分、みんな職業を明かさず、名前も本名じゃないわけですね。
そうそうそう。
私もワンダーって言ってますけれど。
ステディさんも本名じゃないです。
本名じゃないですね。
それは当たり前でしょ。
はい、すみません、しょうもない。
いやいや、
しょうもない。小ボケで水を差して。
はい、いやいやいやいや、
はい。
で、その仲間が、まあもうその場で話すことって、
はい、
もう初めましてじゃないんですよね。
もうそれも飛ばしちゃうんだ。
もう初めまして。5回ぐらいあって。肩組んだ感じの喋り方するんですよ。
なるほど。
もうそれも世代飛ばして。
世代飛ばしてね。
はいはいはい。
だからその80歳のおばあちゃんと19歳の女の子がもう肩組んでるわけですね。
そうですそうです。だからそれは例えば YouTuber だとか、そういう動画が目に入ってくるものだったら、やっぱりその好き嫌いがあって、例えばその人の容姿だとか、結構そういうのでちょっと拒否するとかっていうのあるんですけど、声ってさ、もう自由じゃないですか、誰もが持ってるこのね、可能性があるので、みんなが近寄ってくるんですね。で、会ったらちょっとなんか徳松さんみたいに違ったって言われることもあるかもしれないです
けど、1回だけね。
っていうところでやっぱりいろんな人がこう集まっても、みんな一つのサークルになれるっていうところですよね。ポッドキャストのいいところ。
いやだから僕、これちょっと無理やりつなげてる感はあるかもしれないんですけれど、このカフェで一回、まあもちろんポッドキャストっていうコンセプトで作ったカフェなんですけれど、やっぱりそのポッドキャストイズムじゃないですけれど、その精神っていうのは、そのポッドキャスト聞いてない、その近所の方たちにも何か影響を与えてんのかもなっていう意味なんですけれど、このカフェもやっぱりそのジャンルとか職業とか年代とか関係なく、
本当そうだと思います。
やっぱりけどこのなんだのカフェという共通点の中では、なんかその共存ってほどじゃないんですけど、同じ場所でみんなが会話できるっていう場所になって、でそれの象徴的な部分でその老若男女で思い出したんですけれど、一回ここのカフェ、まあちっちゃい店なんですけれど、まあお客さんがその時8人いたのかな。でその時にめちゃくちゃすごい、もうなんかビンゴっていい叫びたかったぐらいなんですけれど、10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代で8人だったことがあるんですよ。
すごいですね。
もう、なんか、国士無双みたいな。
僕、
まあ、麻雀やらないですけれど、いや、本当に。
1919。
いや、僕、詳しくないですけれど、これもう、麻雀詳しい人いたら、相当な点ついてたんじゃないかな、みたいな時があったんですけれど、それも別になんか、そういえばぐらいな感じだったんですよね。だからなんかそれは、やっぱポッドキャストっていうコンセプトを掲げてやったことによって、なんかそういうイズムじゃないですけれど、なんかそういう空間、さっきの、ワンダさんが初めて言ったオフ会のような、はい、もういきなり肩組んでいけちゃう感じ。
そうですね。
だからそういうのは、まあもちろん僕いつもこういう話するとね、他の、まあ例えば YouTube とか TikTok にもそういう世界観あると思うんですけど、けど僕はね、やっぱポッドキャストひいきなので、なんかよりそこが強いっていうのは、もうポトフさんに教えてもらった、その、ポッドキャストほど、その、器が広いコンテンツはないと。
う
ん、
そうです
ね。何やってもいいだよっていう、やっぱり、どっか、その、他のコンテンツではなんか流行りとか流行とか、ある中ね、もう本当に、各々が好きなことやれる、やっていいっていう、この、ポッドキャストっていう媒体が、なんか、僕はカフェをやって、ひょっとしたらこう、私生活にも、落とし込んでいけるんじゃないかなぐらいな、こっからちょっと危険な、僕の危険思想の話になってくるんですけれど、やっぱそれぐらいの力があるんじゃないかなと思うんです。だからそのポッドキャストで体験したことって、ひょっとしたらああ、大丈夫です。いや、別にいいですよ。トイレね、はい。私生活で、なんか。
YouTube がさ、
はい。
上の人たちが、結構なんか上下関係みたいなことをなったことがあってさ、
何年目みたいな、
何年目とか、要は報道数が何人とか、そういうことを言い出して、登録者数言い出して、
そうですね、
それが始まった時に、まあ雑談系でやってる、YouTube やってるロザンが、
はい、
人たちつるんで上下関係とか言うんだって言ったの聞いて、確かにそうだよね。
それはね。
それがね、やっぱ結果的に始まってきてるって今状況になってるから、
そうすね、
今ね、なんか、まあ、自由度が少なくなってきてるっていう雰囲気は。
もちろん、それも、結局一部の人たちではありますよ。これ前提としてはそうなんですけれど、確かに YouTube って、なんかその、特に迷惑系なんて言われる人だと、あなた、フォロワー数、登録者数何人とか聞いて、何人って言うと、ああ、もう何万人以下だったら俺はもうやらねえとか、その、なんて言うんでしょうね、その数字で、
そう、
決めたりっていう。
結局自由な場所を自由でなくしてるのが、あの人たちだよねっていう風な、
なるほどね。
見方が、要は、特に、その、
文化としてある
て、ね。結果そういう風になってくるっていうのはわかるんだけど。
だからそういう意味で言えば、まあさっきのね、セカザツとか、
うん、
もう、はっきり言って僕らの、 リスナー数で言ったら、うん、桁が、
うん、まあね、
丸が違うわけですけれど、うん、なんか確かにそう言われると僕も詳しいわけじゃないですけれど、もちろん偉そうぶってるわけじゃないし、
あの
なんか我が道を行ってるだけみたいな
人が。正直言うと、そんなに競い合ってないっていうのが。
ああ、なるほどね。
YouTube、今の YouTuber の皆さん、YouTuber って言われてる皆さんたちと違って、自分が好きなことを喋って、それをただ、聞こうが聞く前が流してるって感じなんで。
いや、だからね、これね、今後、まあ、やっぱり、その、変わっていくっていう可能性ももちろんありますけれど。
だけど、その、今現状ある、あって、今起きてることを見ると、はいはい、まあそこに行かないようにどうする。
そうですね。
やっぱ気をつけ、
いやだからさっき、ステディさんがその再生回数、見るっていう話とかもあったんですけど、なんかその、確かにポッドキャストって、あんまり、僕はあんまり再生回数とか見ないようにしてるんですけれど、あんまり、それが明確に出ないですもんね。あの番組はなんかその登録者数が何人いるとか、確かに数字的な部分では知らないんで、
そうですね。
競いようがないみたいなとこもあります、ね。まあ、ぼんやり人気番組っていうのはわかるっても、ね。
レビュー数ぐらいですか。
だからそういう意味で言うと最近いろいろ増えてはいるみたいですけどね。解析のなんかいろいろね。まあまあもちろんそういうのも大切なんですけど、
まあね。
けど確かに、あんまり争う。
今、ちょっと YouTube、特にあのトップ YouTuber って言われてる人たちの雰囲気見てると、そこ嫌だよねって思うのはその感じ。あなた方は自由にして、自由なことを配信して、みんなに楽しんでもらおうっていうことをやっとるくせに、その中でマウントを取り合いをしてるっていうのは、
まあ、だからまあそういう人たちが、まあこの YouTube という時代を作ってきたという自負があるから、まあしょうがない部分もあるんですけれど、そういう意味ではまあ下の世代の人たちっていうのはもっとひょっとしたら YouTube っていうものをまた自由にやり始めてるっていうところに入ってるかも、こうサイクルじゃないですけれど ね、
なんか高そうな服着て、はいはいはい、人間ゾウゾウ連れて、僕撮影してますってやり方、もう大体誰かイメージ湧く人かもしれないけど、それをやっとる YouTuber 見ると、いや、いくら持っとうとかさ、お金いくら持っとうから俺はどうのこうって発言するけど、いや、それってさ、今あなたがやってることに、最初から求めてた価値じゃないんじゃないのっていうふうについつい思っちゃうんだよね。
これは、すごいちょっとタイムリーな、これ、永遠と続きますけど大丈夫ですか、この
大丈夫大丈夫、
朝の番組だったら30分で終わるんですよ、僕らの時代だったら。ノーカット版でお送りしますけど。
大丈夫、さんまさんも
大丈夫、大丈夫ですか、体力的に大丈夫です
。30分番組6時間撮る人いるから大丈夫。
それ6時間番組じゃないですか。いや、だから、結構これタイムリーな話なんですけれど、はい、アマンさんってご存知ですか？
あ、アマンさん、はい。
アマンさん。
はい。
知ってますよね。
はい。
アマンさんにレビューをもらったら、まあ、その、ポッドキャストターンになれたみたいな、わかんないですけれど、まあ、とにかく、ポッドキャスト、まあ、リスナーさんなんですよね、配信者じゃなくて、
はい。そうですね。
まあ、けど、本当に何百番組と聞いてる、まあ、名物リスナーみたいな方がいるんですけれど、まあ、たまたま今回そのお片付けイベントのことで、
はい、
まあ、ちょっとメッセージをね、くれたんですけれど、なんかその中で話してたのが、なんかちょっと今の話とタイムリーだったんですけれど、はい、まあ今、いわゆる、まあ YouTube で言うんであれば、まあヒカキンとか、なんかそういうはじめ社長みたいな位置がね、じゃ仮にですよ、ポッドキャストで言うんだったら、まあ、ゆとたわとか、まあそういう、まあ人たちだったとするじゃん、まあまあセカザツとかもそうなんですけれど、けど、なんかその、そのゆとたわでも別に年収何千万とか、そういうわけじゃないじゃないですか。
普通のサラリーマンさんですよね、
多分。そうですよね。だからまあむしろ、むしろ僕は内情知らないですけれど、利益とかでもないと思うんですよ。
ないと思います。
けど、まあ、いわゆる、その、 影響力とかも含めて言えばトップポッドキャスターなわけじゃないですか。はい、そうですね。だから、じゃあ、ポッドキャスターはどこを目指してるんだろうっていう、だからその、なんて言うんですかね。まあ、例えば YouTube だったら、トップ YouTuber になればね、うん、もうその月収で会社が買えるみたいなことがあるんですけれど、うん、だから僕は、なんかどっかやっぱり違うところを目指してて、うん、まあそのユトタだって、セカ雑だって、なんかやっぱりその自分の争うとかじゃなくて、うん、自分の世界観をひたすらやっぱり守り、あ、今ちょっと喋ってて、ちょっとしっくりきましたね。ひたすら自分の世界観を守り続けると。
うん、
それがある意味、そのトップポッドキャスターの役目かもしれないですね。うん、まあ、
やりたいことを継続的に
できる。継続的にやり続けてるっていう、うん、やっぱりそれって、なんか、ポッドキャストだなっていう感じはして、うんうん、だから別に、そのいわゆるトップポッドキャスターランキング1位になったから、別にそれで食えるってわけじゃないんですけれど、うん、じゃあ意味ないじゃんじゃなくて、それってやっぱり何かポッドキャストをやり続けることで、なんか目指してるものがきっとあるんじゃないかなとかはね、なんかすごく今日思ったんですよね。まあ、
いや、それがあってもいいし、それがなくてもいいっていう、うん、
人もいますよね、
とこなんじゃない、
うん、よ。
だから自由度は大きく広げた方が。
そうですね、また自由度を、うん、今ちょっとごめんなさい。
う
ん、
だから上の。
また狭めようとしちゃいました。うん、ポッドキャストの自由度を。
あの、きっとね、多分、はい、張りがあるんですよ。人生の中に。
まあね。
少し、こう、はい、なんか、惰性で生きていくんじゃなくて、うん、例えば僕らが配信者の立場からすると、はい、そういうことをすることで、はい、自分の人生に少しね、こう、スパイスがあるんですよね。だから、何もせずに生きる人生なのか、
はい、
こういうポッドキャストをやっているっていう、うん、自分はポッドキャスターってあんま意識はなくて、
はいはいはい、
たまたま好きなことを喋ってるだけで、
ね、
たまたまそれをリアクションをもらえること自体が、
まあ、
ね、その、
楽しいと。
楽しいというところの人もいれば、やっぱりもう上を求めてる人もいるし、まあね、
うんうん、
まあ、いろんな考え方があって、ね、
まあまあまあまあ、
でもそれができるのがポッドキャストっていうことですよね。
そうですね。それも全部、
含めてそれを包み込んで、
多様性ですよね、
うん、
包み込んで、ね、
みんな聞いてくれる。でも聞かない人もいっぱいいるから。
うん、なるほどね。
YouTuber の方が YouTube 見てる人の方が格段に多いわけですよ。
まあ、数としたら、まあ、全然違いますから、ね。
分母が違いますから。
分母が。
あの、YouTube で、ラジオの切り抜き聞いてる俺は一体何者なんでしょう
か。これは、地上波ラジオですか。
地上波ラジオ。
ちょっと改めて言いますけど、マイノリティ。はい。いわゆる、そうです。
映像を見るのだんだんめんどくさくなってきて、なってきた時に、意外とラジオで喋ってる音とかの方が、
そうですね。だから、僕も最近ちょっと調子に乗って TikTok を最近活用してるんですよとか言ってたんですけれど、よく考えたら僕はTikTok の中でエイジ再びの切り抜き動画見てるだけでしたからね。長渕剛のあの動画で、
まあね、
昔のドラマの切り抜きをなんかこう、うまく分けてくれて。
あの切り抜きって何なんだろ
う。よく考えたら、全然 TikTok してねえな、俺と思って。
YouTube の切り抜きのショート上がったりとか。
あります、あります。
あれ、テレビ、僕からしたらなんかテレビうまく編集してくれてありがたいみたいな感じでね。
何が目的なんだってなって
た。あの人たちね。いや、だからね、だからあれが、どうなんだけど、あの人たちも再生回数が欲しい人なのか、ただのおせっかいな、なんか、いますよね、そういう人。
フランスに逃げてるひどい気が、だけど、僕は、ショート動画の切り抜き動画で、お金稼いでますって。要は、意識せずでも流れるじゃん。そうすると、再生回数増えるから、お金入ってくるんだって。
ああ、そうそういうことだから、まあ、要するに、自分じゃない人が広告してくれてるようなもんですからね。
一回あれだったから、一回ラジオ、そのポッドキャスト聞いてて、
はい。
あれ、誰だったかな、ときましさんでしたか、
はい、
はい。が、話してたんですけど、
はい、
渋ちゃんが話してたんですけど、はいはい、
ポッドキャストって何なのかって話をしてた回があったんですよ。で、ポッドキャストって YouTube と比較してたんですけど、うん、YouTube はまあこの街にある、はい、あのイオンモールみたいなもん。で、ポッドキャストってのは商店街。
はいはいはいはい。
だから、その、
ああ、わかりやすいわかりやすいわかりやすい。
しぶちゃんの時の共感度がなんかすごいですけど。
いやいや、しぶちゃんさんが、
僕がなんかもうどんだけにしても、ステディさんの、はいはいはいはい、もらえなかったんですけど。
あ、でもそれはしっくりきたのは、
それはもうトップ YouTuber じゃねえや、トップポッドキャスト。
その後の話があって、しっくりきたのは、まあやっぱりイオンモールって、たまに行くだけじゃないですか。
はいはい、
でも商店街って、うん、やっぱり家の近くにあるような感じで、ね、絶対に何十年とそこにいるおじいちゃんおばあちゃん離れない。だから要は一回聞いたら離れていかないんですよ。
そうですね。
で違う、例えばモールができたら、はい、新しいっつって言って逃げていくんですよね。そういうコンテンツなんですよっていう話を聞いたときに、ね、あ、確かに分かりやすいなと思って。
分かりやすい、分かりやすい。
だから、やっぱり、その、僕もね、自分の話につなげちゃって申し訳ないですけれど、やっぱりこのなんであの時カフェも、やっぱりそういうところがあって、結局、まあ、例えば、じゃあコーヒー専門店だったら、うん、あ、ちょっとコーヒーの落ちたなとか、うん、なんかそういう部分で、こう、来なくなったりとかあるわけですよ。けど、この店は、まあ、極端な話言うと、自動販売機でコーヒー買ってきてっつっても、ここに来るわけですよ。
そうです、そう。セブンイレブンがね、目の前にあればね、もうちょっと流行ったかもしれない。
今のは飲食店としては、
いやいやいや、言っちゃダメですよ。言っちゃダメってわかるけど、実際に
やってたしね。
実際にもう、自動販売機で飲み物買ってきてとか。けど、ここで、ライフガード飲むわけですよ。
そう
ですね。はい。だから、そこは、その、八百屋的発想、だそれも、ポッドキャストか、さっきの老若男女の話も、ここじゃないとダメっていう、だから、その、商店街の野菜、
まあね、
安い野菜だったら、そのイオンモール行けば、あるんですけれど、けど、それは、お客さんとイオンモールのつながりっていうのは、その値段のつながりになっちゃうんですよね。けど、八百屋で買う野菜は、その時におじちゃんと一言二言交わす会話っていうのも、ある種その、玉ねぎの値段に入ってるっていう、なんかそういう感覚はポッドキャストなのかなっていう、まあ今、渋ちゃんが言ったことを 100% なぞっただけなんですけど。
いや、でも、僕は、そうじゃなくて、この店に人が来るのは、はいはいはい、やっぱり徳松さんだから来るんですよ。
ああ、なんだ、あのカフェ。
そう。
じゃなくてね。
例えば食べ物が、はい、あ、お腹空いたなと思っても、徳松さんが行ったらお腹が膨れるわけです。
ああ、
そういう、例えば飲み物も自販機で買ってこいって言ったら、徳松さんと飲んでたらそれでいいんですよ。
それで潤うと。
潤うんですよ。だからそれが、
チキンカツが上がらなくても大丈夫なん
です。いや、本当そうだと思います
よ。なるほどね。
まあ、ちょっとあげるわけじゃないですけど、徳松さんの人柄が、
僕あげなかったですけどね。
徳松さんの人柄で、はい、この店は、
なるほど、
いろいろ今まで。
だからやっぱりそのポッドキャストっていうのは、まあ、僕ね、エンタメでも、まあ、例えば芸人とかでもそうなんですけど、まあ、アーティストでも、ミュージシャンでもそうだと思うんです。最終的にはなんか人柄だったりするんですよね。まあ、もちろんその、圧倒的な作品的なカリスマっていうのももちろんあるんですけれど、うん、とにかく長く続いてる人っていうのは、うん、最後は人柄だったりするんですよね。はい、うん。だからそういう意味で、ちょっと変な質問しますけれど、うん、
はい、
ワンダーさんが、うん、まあ、変なネガティブな意味じゃなくてですよ、
はい、
もし、うん、絶負けをやめる、うん、としたら、
うん、
どういう理由ですか？
仕事の理由ではないですね。
あ、本当ですか。
例えば忙しくなりましたので、配信やめますっていうのはないと思います。
ああ、まあちょっとその定期配信が難しくなったとしても、やめますには
ならないですね。
はあ、まあ十分ね、そういう理由で、まあ配信をね、うん、僕はもう配信やめるっていう人を見つけたら、うん、もう年一でもいいから。
うん。
やめずに続けてみたらって言っちゃう派なので、いやもちろんその本人の自由ですけれど、まあ一応僕は別にやめなくても、じゃあ変な10年間空いたとしても、なんかまた、その、 いつか配信するかもしれないし、みたいなこと言っちゃうタイプなんですけれど、
仕事。あ、でもそう、本当その通りだと思ってて。
あ、そうですか。
うん。僕は例えばもしも辞めるとしたら、やっぱりどうしても、その、合わなかったとか。
ああ、
うん。相方と合わなかった。まあ、一人喋りしてる人は関係ないかもしれないですけど、
う
ん、
まあまあまあまあ、そうですね。
パートナーとして二人で始めて、やってるわけだから、
けどもう、
まあ、相方が辞めるって言われたら、僕6年とか。
6年、
はい、でも6年とかですけど、まだまだね、徳松さんとかに比べたら全然あれですけど、まあ、一応あの月に2回配信を欠かさず、
ね、
まあね、
それがさっき言ってたハリーにもなってるしってことですよね。
あ、そうですね。
人生をいろいろ
最初の頃はね、もう楽しみで仕方なくて、3日に1回配信ぐらいでもいいんじゃないかと思ってたぐらいなんですけれど、
あれ
ジーヤさん、ジーヤさん、
ジーヤさん登場です。
いや、トイレを
どうぞ、
トイレといえば何であの時カフェですからね。いやいやいや、びっくりしました。
はい。まあ、辞めるという選択肢は今全くない
ですね。ないですか。まあ別にね、その、これが一生辞めないとは言い切れないですけれど、
はい、
なんか意気込みとしては、なんか、もう死ぬ前続けたいなぐらい。
そうですね。で、
ま
あ、私の場合、結局家族に行ってないんですよ。
ああ、それも多いですけどね。
ええ、こういうパターンもあるじゃないですか。なので、まあ息子がね、親父が死んだ時に、
はいはい、
葬式にね、
はい、
少なからず、
はい、
ポッドキャストの仲間が、
はい、
あの時お世話になりましたって言ってくれって言って、
はい、
初めて親父がポッドキャストを聞いてるのを知ったと。で死んだ後に。
はい、
まあ僕が生きていた時の息子の話とかがちょっと出てきたりすることがあるので、
はい、
そういうのを聞いてもらって親父がいたぞっていう感を感じてもらえればなっていう真面目な話なんですけど、でもね、でもそれってやっぱりずっと残るこのポッドキャストの良さがあるから、
まあね、いやマジでわかります、
なんかそういうのがあってですね、逆に言いたくないと不思議とね、
死んだ後に
そうです
ってことですよね。
そうです、そうです。死んだ後にこんなバカなことを親父やってたんだなっていうのを。
で、その中に自分のことも語ってくれてる時があってみたいなことですか。
まだ子供がちっちゃいから心がまだね、成長してないから、わからないこともあるかもしれないけど、親父としての愛情は一応音声に詰め込んでるっていう。
じゃあ、いつか聞いてほしいってことですね。
そうですね。
はあ。
僕が、いなくなった時に。っていうところを目指してるので、今やめる。
すごいとこ目指してますね。
そうです。
いや、僕はね、僕はもう単純に、その、気持ち悪いですけれど、僕ももう死ぬまで、ポッドキャストは続けようと思ってて、それはやっぱり、その、父親に、が亡くなるとき、母親が亡くなるときも、マイクを向け、ポッドキャストをやってきて、で、まあ、その一緒にやってる同級生のジョーデン君とジョンジ君にね、お前、こんなことやっといて、お前、楽に死ねると思うなよ、つって、もう、だからもう、僕はもう、その最後に、まあ、ジョーデン君とジョンジ君が、僕より長生きしてれば、もう、本当に、どこまでもお前にマイクを突きつけるからなっていう、まあ、そういう、もうなってるので、
けど、綾候補の、
はい、
あれとか聞いてても思うけど、うん、あれは残ってるのは、ものすごくいいこと。
いやー、僕は、
ああ、これってなかなかできないよね、と思って、確かに周りの人から見ると、まだね、価値観的にそういうことだけど、けど、皆さんも写真撮るじゃんっていう。
そう、
思
う。いや、だから
けど、正直言うと、
やっぱなんかね、うん、昔の、例えば、古い話になっちゃいますけれど、まだカセットテープだった時代に、音楽番組の録音をね、うん、こうカセットデッキでして、で、まぁ、あ、ちょっとステディさんはちょっと世代的にあれですけれど、うん、ま
あ
ま
あ、あるあるですね。
ね、したら、その、うちの姉とかがね、光源氏とかの、こう曲撮ってる時に、うん、なんかうちのおばあちゃんとかが入ってきて、ね、おばあちゃん今ちょっと撮ってんだから、つってみんなの声が入っちゃうみたいな、あるあるであったじゃないですか。うんうん、けどなんかそれもすごく思い出になってたりとかで、ね、うん、でやっぱポッドキャストも、そういった、その、やっぱりどうやっても人生を切り取って、思い出を残してるっていうものだと思うので、なんかこの一生続けるっていうと、なんか気持ち悪い感じもありますけれど、なんか、普通に、
別に辞める必要もないし。
もう私、今後、 スマホでカメラ撮るのやめますっていう人いないじゃないですか。
そうですよ。うん、
別に、うん。ね。だからまあそれと同じ感覚で、まあ別に続けれる範囲でね、うん、続けていくっていうのはすごく、うん、ね、手軽ですしね、今アンカー使えば、
うん。そうそうそう。だから日記書かなくても44歳6ヶ月目の何週目にこういうことしましたっていうのが残るわけですよ。
残ってるんですよね。だからそういう意味で言うと、ステディさんは今の話の流れでなんか、僕もじゃあ死ぬまでみたいな、ちょっとノリにはなっちゃうとかじゃなくて、どうですか？なんかやめ、るっていう、まあ、辞めたいときは辞めればいいんですけれど、うん、なんか、今まで過去に辞めようかな、みたいなときあったんですか？
いや、まあ、辞めようかなってことはありましたね。
そうですね。それはあるとは思うん
ですよ、
ね。
まあ、いろいろ、
その、僕もありますし。
他人から言われて、なんか、こんなクソコメントつくぐらいなら辞めようかなとか思って、
アンチみたいなね。
そうですね。あったんですけども、もういいじゃん、好きなこと喋ればって思って、うん、うん、死ぬまでやるのが、
まあ大体、大体やる。でも、アンチは嫉妬ですからね。
う
ん、
そうですね、うん。興味があって、うん、興味がある、興味がなかったら聞か
ない
から、ね。
羨ましいみたいなところありますよね。うん、死ぬまで、ポッドキャストやる空気みたいなのを作っちゃったら。
いやでもみんな、ポッドキャスト好きな人って、そうなんじゃないですか？
なんかその人のね、人生を追うみたいなところもあるんで、だから僕、うん、だからある種、こうやってカフェ終わっても、そのワンダさんのポッドキャストを聞くときは、ほぼなんか生存確認というか、なんかその、ワンダさん元気かなっていう部分で聞きに行くみたいな。だからなんかもう顔だけ見て、じゃあみたいな。最後まで聞いてけよみたいな。そうそうそう。そういう。
最初の5分でね。ああ、生きてたな。
名乗りまでね、名乗りまで、名乗りまで。
顔見に来ただけだから、
名乗りまで聞いてとりあえず。
お茶出そうとしたんだけど、ああ、もういい。
ワンダさん最後そう、あ、喋った喋ったみたいな。
いや、まあそれは冗談としてもですけど、けど、まさにそういうツールでもあるんですよ。それを、なんかやっぱり LINE とかだけじゃなくて、うん、そのなんか、ほんと音声からもらえるっていうのはね、うん、いいですよね。いやー、
盛り上がりましたね。
ちょっとね、これ、このパターンは、いくらでもいけるパターンなので、はいね、ちょっとまあ、
人変えたらね、
そうですね。う
ん、みんなそういうので、
思いが違いますから、
表現したいことが違うから、
もうだからもうジーヤもね、うん、途中から来たのに、もう今この話聞いてなんか泣いてますからね。
泣いてない。
ああ、ない。汗拭いてた、ね、泣いてねえし、つったから、本当に泣いてる人のセリフみたいでしたけど。ま
あ、けど、ポッドキャスト、ネタが続けばねっていうところだよね。
うん。いや、けど大丈夫です。ネタ、切れゾーンが来ます。
あなたは亡くなってるから、もう、私亡くなるまで大変だから。
あ、そうですね。もうネタがありすぎて、引き出し
妖怪だけでも線あるんだから。妖怪だけで線あるんだから。
マットパンダさんの妖怪話、ね、もうね、
ポッドキャストいけるという。
ね、
全部いけるじゃん。こっから歴史ネタも入っていくから、それも大変なんだから。
えらいこっちゃですね。これはもう聞き応えがあっても、ね、
最悪の時には作ればいい自分が
妖怪をね。もう最悪、自分が妖怪になればいいですから。
はい、新しいのも生まれてきてるからね。
あ、そうです。
今もうネット上とかで、こういう状況、はい、妖怪じゃないかっていう、新ネタ作ってる人が、たくさん。そうです。いるのよ、今。
僕もあれですよね、妖怪イズム、クラボッコ。
クラボッコ。蔵に住むから、クラボッコって妖怪。
蔵に住んで、もうポッドキャストだけ
ど、ずっとやってるから、ね、クラボッコ。
ややこしいな、あれ。
なんかわかんないけど、ややこしいな、ということで。はい。まあ、そろそろ、ね、はい、下校時間ですから、はい、帰りましょうか。
はい。はい、帰りましょう。
はい。
なんか、最後に取ってつけたようなコンセプトで、ね、終わる番組ですけれど、はい、下校時間なんで。
ひとしさんにまた頑張ってもらいましょう。
もうそのノー編集でお願いします。ということで、また。じゃあ本当にステディさん、まあ今回ね、はい、もう皆さんもそうなんですけれど、もうわざわざ。
福岡から
、はい、お手伝い、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ、
申し訳ございません。
申し訳ございませんでした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございました。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE@ の ID は @bubv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長信をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回、さようなら。ささく